今日はですね、今日もですが変なタイトルの説教ですが、瞬間湯沸かし器、最近の若い人は知らないですね、瞬間湯沸かし器知らない、何歳ぐらいが境か分かりませんけども、これがその写真なんでちょっと暗くて分かりにくいんですけども、台所の流しのところに、ついてましたね昔は。でこうスイッチを入れると、水道の水が瞬間的にお湯になって出てくるんですね。それで瞬間湯沸かし器というんですけども、今でも使ってらっしゃるところはあると思いますが、最近徐々に減ってますけどもね。でこれは要するにその冷たい水が瞬間的に沸くということで、瞬間湯沸かし器というんですけども、すぐに、カーッとなる人の例えで、瞬間湯沸かし器っていうふうに、言います。知らない方もあると思いますけども、すぐにこう熱くなるという意味ですね。で今日はこの瞬間湯沸かし器と呼ばれた人が、イエス様によって変えられたっていう話なんですけども、それはイエス様の弟子の一人であったヨハネであります。ヨハネはイエス様の宣教の一番最初に弟子として召されたうちの一人ですね。第1号はペトロのようですが、第2号と言ってもいいでしょうか。マルコによる福音書1章の19節から20節に、少し進んでゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この2人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていった。お父さんゼベダイという人が、船主って言いますかね、船を持っていて、で雇い人を何人かいて、割と大きなその当時の、漁業者としてはきちっとした仕事をしていた、その跡取りである兄弟だったわけですね、ヤコブとヨハネ。ところがそこにイエス様は突然おいでになって、私の後についてこいと言われたもんですから、すぐついていっちゃったんですね。ここにはその父ゼベダイと雇い人たちを一緒に船に残してと書いてありますから、イエス様がおいでになって、おそこの若いの足なっとこんかって言われてですね、でヤコブとヨハネは兄貴どうするみたいな、行くかみたいな、でまだ漁が終わって片付けてるのにですねついてっちゃったんですね。あまりにもちょっと考えが浅いというか軽いというかですね、そんな感じの人ですけれども、でもむしろイエス様はそういう人だから彼らをお選びになったんだと思うんですね。そして、このマルコの福音書の3章の17節には、イエス様の選ばれた12人の弟子、十二使徒の中に名前が出てまいりますが、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲス、すなわち雷の子らという名を付けられたと書いてあります。ヤコブとヨハネ、大体これセットで出てくるんですけど、兄弟なの でこの二人にはボアネルゲっていうのは、イエス様が当時使われていたアラム語ですね、アラム語で雷の子っていうんです。雷兄弟ね、あだ名で呼んでたんですね、ヤコブとヨハネのことを、お雷兄弟ちょっと来いみたいな、イエス様呼んでらっしゃったんじゃないかなと思います。でなぜ彼らがその雷の子らと呼ばれたかというと、ルカによる福音書にそのおそらく原因となったであろう逸話が書いてあります。ルカによる福音書の9章の52節から50、こちらの方がだいぶ後なので、もともとそう呼ばれていたとは思いますけれども、ルカに福音書の9章の52節から55節に、イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。そして先に使いのものを出された。彼らは行ってイエスのために準備しようとサマリア人の村に入った。しかし村人はイエスを歓迎しなかった。イエスがエルサレムを目指して進んでおられたからである。弟子のヤコブとヨハネはそれを見て、主よお望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかと言った。イエスは振り向いて2人を戒められた。 まあ、イエス様はそれまでガリラヤ地方におられてですね、そこから、まあ、十字架にかかるられることになるエルサレムに向かって、まあ、ユダヤ地方に向かって南下するわけですね。でその時にサマリア地方を通られたわけですけれども、もうガリラヤにおられた時にイエス様はたくさんの癒しや奇跡をされて、まあ、大変有名人になっておられたわけですね。それで、弟子たちは先にサマリアの町に行って、まあ、イエス様がおいでになるから粗相のないようにみたいなことで準備に行ったんだと思いますけれども、そこはイエス様がおいでになってもサマリアの人たちはガリラヤの人たちのイエス様を歓迎しなかったんですね。何そん、まあ、そもそもユダヤ人とサマリア人は仲が悪かったですからね。そういうこともあったでしょうが、何がイエスだと、ね、ガリラヤの大工なんか知るかみたいな感じで、イエス様を歓迎しなかった。それを見た弟子たち、特にこのヤコブとヨハネはですね、主よお望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかと、まあ、異性のようにいいことを言ってるわけですね。イエス様がせっかくおいでになったのに、他の町だったらもろ手を挙げて大歓迎するのに、このサマリアの連中は何だと、もう神様、イエス様あなたを冒涜していると、あなたに対して失礼だから天から火を降らせて彼を焼き滅ぼしましょうかというようなですね、まさにこのヨハネの、気の短いところ、この気の荒いところがね、出ているエピソードですね。それからまたヨハネについてのエピソードが出ておりますが、マルコによる福音書の10章の35節から41節ですけれども、ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。全然脈絡がないんですけどね、突然のようにゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが何をしてほしいのかと言われると、二人は言った。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。栄光をお受けになるときっていうのはどういうことかというとですね、弟子たちはもうやがてイエス様はこの国の王になられると思ってたんです。十字架について知るなんて全く考えてません。なぜならば、あれだけの奇跡を行って死者をさえ蘇らせる、もうすごい力を持っていらっしゃる方ですし、しかもダビデの血筋であるしですね、もう間違いなくこの方は王になると。で、栄光を受けになる時っていうのは、イエス様あなたが王様におなりになる時っていう意味なんですね。その時に私どもの一人をあなたの右に、あなたの左に、つまり、兄貴を右大臣、私を左大臣にせいでくれと言ったんですよ。いかにこの彼らが、イエス様のことを利用しようとしていたかというか、まあ、イエス様のことを誤解していたかということは分かりますよね。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。分かってないですよね。全然分かってないです。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるか。私が飲む杯とは十字架にかかって死ぬことですよね。バプテスマというのも、まあ、死んでよみがえることですけれども、この私が受けることになる受難をあなたたちは受けることができるか。彼らはできますと言った。何が起こるか分かってないです。十字架にかかって死ぬとも思ってないし、自分たちがそんな目に遭うとは思ってないので、とにかくもう勢いに任せてですね、おできますできます、何でもやりますと、調子いいだけですよね。何も考えてない、調子のいい、こういう人いますよ。なんか旗で見てるとね、なん調子いいなこいつみたいな感じの人ですよ。でもイエス様はそう言われてですね、私なら一発ぶん殴るところですけどね、何でバカなこと言ってんだって言った。イエス様はそうは言われません。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受ける洗礼バプテスマを受けることになる。でイエス様はずっとこう将来のこともご存知ですから、まあ考えてみればあなたたちも、私とゆえに殉教することになるかもしれないのは分かってるんで、まあそうなるんだけど、まあそう言われませんけどね、しかし 私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない、それは定められた人々に許されるのだと言って、まあ、彼らを、まあ、少し やんわりと諌めて、この彼らの愚かな願いを退けられるんですね。ところがです、他の10人の者はこれを聞いてヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。それは当然ですよ、12人の弟子のうちですよ、ヤコブとヨハネだけ抜け駆けして、もう他の弟子のことは何も考えずに、わしらだけトップ2にならせてくれと言ってるわけですから、それは他の弟子たちは怒りますよね。でこの辺りに、まあ、ヤコブとヨハネのですね、この、まあ、自己中心的なね、周りの仲間のことも考えない、そして、やがてはイエス様が王様になった時には国の権力を俺が握るんだみたいな、そういうこの彼らの野心家ぶりが、見て取れるエピソードなんですね。そういう人たちなわけです、であったんですね、ヨハネという人は。だからまあ瞬間に若しきと言ってるんですけども、ところがそのあとヨハネに、思わぬことがいろいろ起こってくるわけですね、まあ、特にそのイエス様の十字架がですけれども、その少し前に、最後の晩餐の時にですね、ヨハネ福音書の13章23節にこう書いてあります。イエスのすぐ隣には弟子たちの一人でイエスの愛しておられた者が食事の席についていた。でこのイエスの愛しておられた者っていうのは実はヨハネのことなんですね。でヨハネは、すぐカーッとくるし、あんまり何も考えないでこの思ったこと言ってしまうし、人のことも考えないようなそういう人だったんだけれども、イエス様に愛された弟子だった。で、イエス様のすぐ隣でいつも食事をしていたようなんです。ちょっと甘えん坊の感じがしますね、まあ、まだ若かったと思います。結婚もしておりませんし、でいつもこのイエス様のすぐそばにいたということが考えられますし、イエスの愛しておられたものというふうに今聖書に書いてあるので、イエス様はヨハネを特別に、まあ、特別にというね、他の12人もそうですけれども特に可愛がられていたのかなとも思いますね。それから一番決定的な出来事はその次ですね。イエス様が十字架にかけられた時、弟子たちはみんな逃げてしまっていなくなったと思っておられると思いますけれども、実はヨハネだけがイエス様の十字架のもとにいたと書いてあります。ヨハネの福音書の19章の25節から27節に、イエスの十字架のそばにはその母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て母に、この愛する弟子というのがヨハネであろうと思われます。ヨハネとは書いてないんですが、おそらくヨハネだろうと、もうクブクリンヨハネと思われてますが、愛する弟子とを見て母に、夫人よご覧なさい、あなたの子ですと言われた。ヨハネはイエス様の十字架のその真下まで行ってたんですね。他の弟子はみんな怖くて逃げてたんです。ところがヨハネは、まあ、イエス様に愛されたと言われてるだけあってですね、大胆にもというか勇敢にもイエス様の十字架のそばまで行ってたんです。そして自分がやがてはこの人の右か左に座れると思っていたあのイエス様が嵐を鎮め、5000人の人を腹を太らせ、死者をさえ蘇らせたあのイエス様が目の前で十字架にかかって亡くなろうとしている、その様を彼は見ているわけですよ。想像してみてください。ガリラ屋で網を繕っている時に声をかけられて、ホイホイとついていって、そしてもう絶対この人は王様になる、そして最後の最後、城の手術にはエルサレム中の人が王様万歳と言ってイエス様を迎えた、まあ、絶頂期だったですね、あそこが。その 5日後ですよ、金曜日、目の前で貼り付けになって全身から血を流してダンマス沼の苦しみを味わっておられる。どんな気持ちでヨハネ見てたでしょうね。まあ、彼の夢は全部そこで吹き飛んでしまう。それだけじゃない、なぜ自分はこの人についてきてしまったんだろうか、もう後悔してもしょうがないですけども、でもこんなはずじゃないという思いも強かったと思うんですよ。もう次の瞬間には十字架からポンと飛び降りてこられるんじゃないか、もう私がヨハネだったら多分それぐらいの思いがあったと思うんですね。でも徐々に力を失って、そして最後の最後、もう死ぬ寸前という時に、その十字架のもとにいたイエス様の母マリア、母マリアもつらかったと思いますけど、もちろん、まあ、母のマリア一番つらかったでしょうね。そのマリアに対して、婦人よご覧なさい、あなたの子ですと、こんなにさらっと言われたとは思いませんよ、ね、本当にもう十字架で苦しんでおられて、婦人よご覧なさい、あなたの子です、もう自分はもうあとわずかで死ぬ、もう息もできずに、もう苦しみの絶頂の時に、婦人よあなたの子ですって言われた。そしてその隣にいたヨハネに、見なさい、あなたの母です。どうしてイエス様、もう自らが死ぬというその瞬間まで、こんなにも深く愛情のこもった言葉を母マリアにかけられたんだろうか。それは彼女がイエス・キリストをこの世に生み出すために選ばれて、そして白い目で見られながらも、当時は私生児として思われただろうイエス様を産み、そして育て、30歳まで共に生き、でも突然人々の前に現れて交渉会を始められて、あれよあれよという間に死んでしまった。マリアほど数奇な運命というかね、大変な人生を歩んだ女性はいないでしょう。そのマリアに対するイエス様の最後の最後のねぎらいの言葉がこれだったと思うんですね。ヨハネは驚いたと思いますよ。なんでこの人はこの最後の瞬間まで自分の母を思いやり、そして私のようなものに託されたんだろうか。でもその後イエス様は静かに息を引き取られる。ヨハネはその瞬間まで見てた。そしてイエス様を葬った。もうヨハネの人生はこれで全ておしまい。ただ残されたのはイエス様の母マリアがそばにいる。絶望という言葉があったらこれ以上の絶望はないぐらい絶望でしょうね。ところがそれから3日目の朝、墓に行ってみると墓が空っぽである。そして戸を閉め切ってガタガタと震えていたあの部屋の中にイエス様が輝かしい姿で現れる。トマスに、あなたの指をこの手に差し込みなさいと言われる。ああイエス様よみがえられた、そうだ確かに約束されたじゃないですか、何度も言われたじゃないか、必ず自分はよみがえると言われたじゃないか、あの通りのことは起こったんだって言ってですね、ヨハネは大いに喜んだでしょう。そして、ああこの方は私が思っていたような人ではない、いや神の子で、この方は私たちの罪のためにこの地上に来て死んでくださった、そして私たちのためによみがえってくださった救い主なんだということを他の弟子たちと一緒に納得したんだと思うんですね。その後、彼の名前は使徒言行録に出てきます。初代教会の人たちの中に混じって出てまいりますが、議員や他の者たちはペトロとヨハネの大胆な態度を見、しかも2人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。 ペトロもそしてヨハネもイエス様が亡くなった時にはもう全て終わりだと思ったのに、復活したイエス様に出会ったもんですから、イエスキリストのことを大胆に、相手が議員だろうと祭司だろうとですね、教師だろうと構わずに伝えていくわけですね。イエス様はよみがえられた。だから議員が驚いてですね、あまりにも大胆なもんですから、お前あの十字架にかかって殺されたイエスの弟子だろうと、あんたたち同じ目にあってもいいのかと、怖くないのかと、いや全然怖くない、私は復活したイエス様に出会った、イエスキリストを信じる者は永遠の命をいただくんだと確信しているから怖くないんだって言って、大胆に福音を伝えていったんですね。それからまた同じ使徒言行録の8章の14節に、エルサレムにいた人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞き、ペトロとヨハネをそこへ行かせたという記事があるんです。人たちがまずエルサレムでイエス・キリストの福音を伝える、そしてそれが彼らの知らないうちにですね、サマリア地方までにこう広まっていって、サマリアの人たちもイエス様を信じたっていうニュースがエルサレム教会に伝わってくるわけですね。それを確認するためにペテロとヨハネがまたサマリアに行くわけです。行ったらですね、かつてですよ、イエス様を受け入れなかったあのサマリアの人たちがおそらくペテロとヨハネを大歓迎して、自分たちもイエス様を信じるものになっている。ヨハネはどう思ったでしょうかね。よかった、あそこで火を下さなくて、あそこで火を降らしてたらこの人たちはイエス様を信じることがなかった、あ、私たちと同じキリストの弟子になることはできなかった、ね、イエス様おっしゃった通りだったと言ってですね、喜んだと思いますね。そしてヨハネというと、ヨハネという名前のついた書物が5つ新約聖書の中にありますね。ヨハネによる福音書、そしてヨハネの手紙、ヨハネの手紙は第1第2第3とありますけれども、そしてヨハネの黙示録という、名前がついた新約聖書の中で名前がついている中でヨハネが一番多いです。5つついてるのはヨハネだけですから。パウロの手紙はパウロの手紙って名前ついてないですからね、どこどこ教会の手紙ということなので、ヨハネが一番ついてるんですけども、もちろんこの名前は後でつけたものですから、ヨハネが私が書いたと書いてるわけじゃないんですけれども、しかし例えばこのヨハネ福音書の21章の24節にですね、こう書いてあるんですね。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。この弟子というのはヨハネのことなんです。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。つまりヨハネは、この後ですね、イエス様と共に歩んでイエス様のことを見聞きした、そのことを人々に証しをした、そしてそれを書き記していったわけです。で、私たちは彼の証しが真実であることを知っていると、いきなり私たちとかです。これ誰だろうということですよね。私たち、おそらくこれはヨハネのさらに弟子たちだろうと思われる人たちです。ヨハネは教会を持ち、ヨハネの弟子たちを育てて、でこのヨハネの直系の弟子たちはですね、ヨハネからイエス様の時こう言われた、こうされたということをですね、こと細かく聞いて、そしてヨハネが書き記したさまざまなものをが真実だということをここで、証ししているわけですね。でこのヨハネの福音書、あるいはヨハネの手紙はご存知のように愛という言葉がたくさん出てきます。愛の手紙であり愛の福音書ですね。例えば12章の25節に、自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。自分の命を愛す、この場合の愛するというのはこの自分の命にこだわるというような意味ですね。この世で自分の命にこだわっている者はそれを失ってしまう、でもむしろそれを憎む人は永遠の命に至るんだ、永遠の命という言葉はもうヨハネの福音書にはたくさん出てきます。それから13章の34節には、あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、これイエス様が弟子たちに言われた、与えられた新しい掟ですね。互いに愛し合いなさい。でヨハネの福音書には愛しなさいという言葉が何回も何回も出てきます。でもこの 福音書を書いたあのヨハネはかつて雷の子らと言われ、天から火を下してサマリア人を殺そうとし、また仲間を押しのけてイエス様の隣に座ろうとした人なんですよ。あのヨハネがね、互いに愛し合いなさいというイエス様の掟を唯一福音書の中で書いてるんですね。明らかにヨハネはイエス様の召された弟子として召されたイエス様と共に歩まれてた頃のヨハネとは全く違う人になっています。何がヨハネを変えたのか、チェンジしたのかですね。今年のテーマですけれども、マリアを、母マリアを引き取ったことも少しは関係していると思いますね。でもマリアと一緒に暮らしたということじゃなくて、最後の最後まで母であったマリアのことを思いやったイエス様の深い愛に彼は感動したんだと思います。誰をも滅びることを望まれないイエス様、そして全ての人に余すことなく愛を注がれたイエス様の姿をヨハネは一番そばで、一番隣にいましたから、あの足を洗われた時もそうだし、いつもそばで彼は見ていた。そのイエス様の愛の姿が彼を変えたんだと思います。でも彼にとって一番のショックはもろくも崩れた夢ですよね。イエス様が王様になった時には自分と兄貴がイエス様の右左に座るんだと、そう思ってたはずなのに、なんとその死であるイエス様が目の前で殺されてしまうわけです。十字架にかけられて、十字架って反逆罪ですからね。そして確かに殺されてしまった。でも復活のイエス様に会ってですね、ヨハネはイエス様の本当の目的を知るんですね。イエス様はこの地上の王になるために来られたんじゃないんだ、この国をローマと戦う、ローマから独立させるために来られたんじゃないんだ、そうじゃなくて私たち一人一人をキリスト、神の愛によって作り変えて、そして永遠の命を与えるために来られたんだと。ローマから独立させるためじゃなくて罪から独立させて、この世で成功するためじゃなくて永遠の命を与えるためにイエス様は来られたんだということをヨハネは悟ったわけです。なので彼はこの世の出世なんかどうでもよくなり、この世の命さえどうでもよくなっていく。彼はですね、命の使い方を知るんですね。それまで命の使い方を知らなかった。だからこの世の命を、さっきもありましたけれども、この自分の命を愛する者はそれを失う、この世の命、この世の成功、この世でうまくいくことばっかり考えているようじゃ、この世ではの命は結局無駄にしてしまうんだと。それを憎むぐらいじゃないと永遠の命には至らないんだと、そう教えるわけですね。そして晩年、これ有名な話ですが、ヨハネが高齢になって講壇に立つとですね、互いに愛し合いなさいとしか言わなかったって言うんですね。それしか言わなかった、口癖のように、互いに愛し合いなさい。とてもあのボアネルゲス、雷の子らと言われた人とは思えない。みんな知ってたと思いますからね、ヨハネが若い頃どんな人だったか。でもその姿を見て、ああイエス様に出会うと人は作り変えられるんだなということをね、ヨハネ自身が証ししたということです。ヨハネ何が変わったのか、もちろん性格が変わりました。瞬間湯沸かし器で短気だった、短気で短慮だった彼は忍耐強い愛の人に作り変えられました。この中で短気の方いらっしゃいますか？手挙げなくていいですよ。私は年を取るとだんだん気が長くなると思ってたんですが、その逆ですね。年取るとどんどん気が短くなるんですね。もう際限なく短くなっていく。だから人間はどこかにね、気の短さっていうのはあるんだろうと思いますけれども、でも気の短い人がこう気が長くなるなんていうのはほとんど不可能に思えるかもしれませんけれども、イエス様によってはですね、変わるっていうんですね。イエス様によっては変わるんです。よく言いますけどね、自分は、人は変えられないけど自分は変われるっていうんですね。 我々人を変えたいわけですよ。あの人にああなってほしい、こうなってほしいと思って絶対変わりませんね、私たちは変わることができる。イエス・キリストによって作り変えられる。また自己中心だった、人のことなんか全然考えない、一緒に暮らしてるあの弟子のことも考えないな、ヨハネが互いに愛し合いなさい、よく言うわって感じですが、でもそれを彼がそう言えるようになったのはなぜですか？キリストの十字架に出会い、そしてキリストの復活に出会ったからなんですよ。キリストが願ってらっしゃることは私たちが互いに愛し合うことなんだ。互いに、俺が偉い、あなたが偉いというようなことでつまらないことで争うんじゃなくて、互いに愛し合うことなんだ。そして彼の人生観が変わりました。さっきも言いましたが、この世の命なんかどうでもいい、だから大胆に語った、殺されようが何されようが永遠の命が大切なんだ、そう彼は確信した。そして一番大きく変わったのは神についての理解だと思うんですね。神様はどういう方かということが分かった。それは神は愛であるということが分かったんですね。でそのヨハネの 3-16、 もう何百回も何千回も何万回も読んでおります、この言葉。神はその一人子をお与えになったほどによう愛されたっていうですね。これはヨハネの告白なんです。ヨハネの福音書をよく読むと分かることです。これはヨハネ自身が告白している言葉なんですね。イエス・キリストの死を目の前で確認した彼だからこそ、ああ神様は一人子を私に与えるほどに愛してくださっているんだ、神がこれほどまで私を愛してくださっているんだから私が誰かを愛さないわけにいかない、その神様の愛を、そして愛なる神であるということは彼が悟った、彼が変えられた一番大きなことじゃないでしょうかね。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得る、もうこの世の命なんか大したことはない、でもキリストを信じれば永遠の命が与えられるんだ。イエス・キリストは私たちを、ヨハネを作り変えたように私たちを作り変えられる神です。キリストの死と復活によって私たちは作り変えられる。もうこんな自分はもう大してどうもならないんじゃないかと思っちゃいけません。神様は最後まで私たちを生かしているということはですね、私たちに希望を持ってらっしゃるんですね。そして作り変えたいと思ってらっしゃる。何のためにか、神の栄光のためですから。この地上で成功するためじゃありません。神の栄光のためにヨハネさえまさに180度変えられた。神様は皆さん、私たちを作り変える神であるということをですね、皆さん信じていただきたいと思います。お祈りしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、心から感謝をいたします。イエス様は私たちの罪をあがなうために、私たちの罪を許すために十字架にかかり死んでよみがえられました。そして同時に私たちを作り変えるために死んでよみがえられた。ヨハネはその死と復活に出会うことによって作り変えられました。神様、私たちもどうぞ作り変えてください。何の取り柄もない、いやむしろ自己中心で、あるいは気が短くて、あるいは自分のことしか考えないような、そんな愚かな私たちですけれども、あなたは私たちを作り変えてあなたの栄光のために用いようとしてくださいますから、感謝をいたします。イエス様の救いの恵み、私たちを作り変える恵みが全ての人々にどうか注がれますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。